それでは今日与えられている御言葉をご一緒に開きたいと思います。先週皆さんと一緒に、開いた使徒の働き第2章の、後半です。今日は使徒行伝第2章の37節から47節までをお読みしたいと思います。お読みします。使徒行伝第2章37節から47節。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。ペテロは他になお多くの言葉で証しをなし、人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めた。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなの者に恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなの者に分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。先週からこの使徒行伝2章全体を通して、ペンテコステの日に一体何が起こったのかということをご一緒に見ています。先週皆さんと一緒に見たところ、そこをまとめて一言で言い表すとするならば、それはイエス・キリストに関することだったんだということです。弟子たちがもう完全に変えられたんですね。聖霊を受けた弟子たちが、本当にもう彼らは恐れて隠れて祈っていた、そんな弱い人たちでしたけれども、いきなりその隠れていたところから表に出てきて、何千人もユダヤ人がいるところに、みんなの前に立って、大胆に神様のことを、そしてイエスのことを語ったっていうんです。本当に昨日までイエスの弟子であることを恥じて、そして自分たちも苦しい目に遭わされるかもと思って恐れていたような人たちが、大胆なメッセンジャーになった、特にペテロが、あのペテロがです。イエス様を3回も知らないと言って、逃げるような、それなのに自分はリーダーみたいな、そんな顔をしていた男が、あのメッセージを語ることができた。もうそれだけを見ても、聖霊様にどんな力があるのかっていうことは明らかでした。それに始まって、弟子たちはみんないろんな国の言葉で、突然語り始めた。その日、エルサレムに集まっていた多くのユダヤ人たちはびっくりしました。なんでこの人たちはガリラヤの田舎の出身なのに私の言葉を語ってるんだと言ってみんな耳を傾けました。自分の言葉で語られているそのメッセージはすべてイエスについてのことだったんです。旧約聖書でユダヤ人がみんな知っていた予言の言葉、これは全部イエスについてだったんだとペテロは語って、 彼らはどんなにびっくりしたことでしょうか。そしてペテロははっきり言いました。イエスを死からよみがえらせたのは神なんだ。だからイエスはあなた方が待っていたメシア、キリストなんだって言ったんですね。そしてペテロが最後に先週お読みした最後の言葉、締めくくりの言葉は、この神様がキリストとされたイエスをあなた方が十字架にかけたんだ。この衝撃的な言葉を最後に述べて、ペテロのメッセージが終わったわけです。今日はそこから始まります。今日皆さんと味わおうとしている箇所は、このペテロのメッセージに対して数千人ものユダヤ人がどう反応したかなんです。まず最初に全体的に見てみましょう。彼らはどう反応したでしょうか。自分たちの罪が示された。そしてペテロたち、人たちに私たちはどうすればいいでしょうかって急に焦り始めたんですね。心が変えられ始めた。するとペテロはイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさいと言って、その日3000人もの人たちが、あのユダヤ人たちがですよ、イエス様を十字架にかけた人たちがですよ、今度はイエスの名によって洗礼を受けたって言うんです。私たちも本当にこんな光景見たいですよね。皆さんすごいですね。すると人々は洗礼を受けただけじゃなくて、もう喜びが溢れちゃって、愛に溢れてしまって、自分たちを抑えることができなくなった。それで人たちが教えてくれた全てのことを守るようになっていったんです。まずイエス様が教えてくれたイエスの教えを守りました。イエス様が弟子たちと一緒に3年間旅をしながら教えてくれた一つ一つの御言葉、また弱い者たち、悲しんでいる者たちを愛しなさい、苦しい人たちに施しなさいと言ってイエス様が実践されたこと、これを弟子たちとその日仲間に加わった3000人の人たちはすぐに行ったんです。もう愛が溢れてる、当たり前のことなんですよね。プログラムとかミニストリーなんて言葉はまだ存在してないんですよ。皆さん、今日私たちはもしかしたらまずプログラムありき、まずミニストリー何をしましょうかっていう計画を立てて、それを誰がやりますか、誰もいませんねって言って焦ったりとか、無理やりに何か働かなきゃいけないんじゃないか、教会だったらこれをしなきゃいけないんじゃないだろうかと、教会というものを作ろうとしてはないでしょうか。いえ、皆さんの愛するこの教会のことではない、私が牧師として使わされている教会も、私自身のこの約20年間のミニストリーを導く牧師としての歩みも、何度そのことで私は失敗をしてきたことでしょうか。私たちはこの使徒行伝の教会のようになろうと思います。素晴らしいな、こんな教会に なれたらな、現代にこの教会があったらすごいことが起こるんじゃないだろうかと思って、牧師たちが一生懸命やるのはこの doing、 何をやったか、教えを守った、生産式をやった、あれをやった、これをやった、一生懸命起こった出来事を真似をしようとして苦しんでいる、もがいている。で、その中でクリスチャンたちが、いやもう疲れました先生、いや先生あなたがまずやらないのに私たちできません、もういろんなことが起こってるわけですよね。ごめんなさいね、皆さんこんな話をして、これは私自身が体験してきたことです。他の誰でもない。でも今日皆さんと一緒に本当に神様の前にへりくだって一緒に聞きたいなと思っている言葉は何かというと、一体なぜこんなことが起こったのかっていうところなんです。確かに聖霊を受けました、そしてこのような素晴らしい愛の教会になりました、そして人々が、教会の外にいた人々が、うわーすごいことが起こってるね、これがイエスを信じるということなのかと言って驚いて、みんなが集まってきたんですね。で、日々神様は教会にジョインする人たちを、救われる人を起こしてくださったんです。でも皆さん、これは全部結果なんです。何かがまずあった結果なんです。私たちは結果を見てそれを真似しようと一生懸命です。でも何が起こったのか、 なんでクリスチャン一人一人がここまで変えられたのかっていうことを見落としてないだろうかと思う。今日のポイント、たった一つのポイント、それはこの世界で初めての教会、歴史上最初の教会が誕生したきっかけ、原因は人々が罪を悔い改めたっていうことだったんです。人々が罪を認めて、しかもその罪は何の罪ですか？私がイエスを十字架にかけたっていう、最も大きな、最もショッキングな、最も聞きたくない、その罪を、その日、何千人ものユダヤ人の人たちが認めたところから、教会が生まれたってことなんです。そこに、私たちを神様はいつも立ち返らせたいと願っておられるのではないだろうかと。そのように私は強く感じています。そして、それは私自身への神様のメッセージです。それを皆さんに今日は分かち合いたいと思います。教会に行くと、悔い改め、罪の悔い改めっていうことをやはり聞かされます。いやでも聞かされます。でもそこは通らなくてはいけない。でも悔い改めって一体何なんでしょうか。まず二つの言葉を、キーワードを皆さんに差し上げます。一つ目は、漢字だと忍罪という言葉です。この修法の中に入っているプリントに書かれていますが、その二つ目のダイヤモンドマークの丸一ですね。忍罪。これは漢字がそのまま意味するように罪を認めるっていうことです。今日皆さんと一緒に読んだ2章の37節、もう一度今読みます。人々はこれを聞いて、これとはもちろんペテロのメッセージですよね。これを聞いて強く心を刺されと書いてありますね。彼らの中に何かが起こって心が刺されるような思いをしたって言うんです。英語だと cut to the heart。もう何か本当に刃物で心臓をぐさぐさって切られるような体験を彼らはしたんです。それは罪が分かったっていう瞬間なんです。罪を認めたんです。初めて。ペテロは何て言ったんでしょうか。だからイスラエルの全家すべての人々はこのことをしかとよく知ってくださいって言ったんですね。あなた方が十字架につけたこのイエスを、ここは私、皆さんは、口語訳聖書をお持ちの方が多いと思うんですけれども、新改訳聖書の訳が個人的に好きですし、言語に近いと言われています。ちょっとした違いなんですけどね。こうなるんです。神が主、またキリストとしてお立てになったイエスを、あなた方が十字架につけたのであると。そのようにペテロはメッセージを結んだんです。それが、ペテロを通して神がイスラエルに語ったことなんです。あなた方がこのイエスを十字架にかけたのだ。心を刺されたと書いてありますけども、本当初めてだったんですね、この経験は。でも今までイエス様が地上におられた間、イエス様はいろんなところで語られました。特にパリサイ人、律法学者、祭司長たちにイエス様は言われました。あなた方は神の子を苦しめ、やがて十字架にかけるのだと言われた。誰もわからなかった、そのことが。理解できなかったどころか、その言葉によって彼らはもっと怒りました。もっとイエスを疑いました。何を言ってるんだ、この男は。いいえ、イエス様の弟子たちでさえ、ペテロは言いましたね。主よ、何を言ってるんですか。あなたがそんなひどい目に遭うはずがありませんと言って、イエス様を十字架から引きずり下ろそうとしたペテロがですね。でもなぜこの日は、心刺されたんでしょうか。皆さん、それが聖霊の働きなんです。聖霊が働いてくださって、この罪が初めて分かった。皆さんが今日イエス様をあなたの救い主として信じられて、そして神のキリストとして心にお迎えされているならば、されているのはなぜでしょうか。それはきっと、 まあ、アスームしないでって言われるかもしれませんけれども、きっとイエス様が十字架にかかったのは、皆さんお一人お一人がそれは私の罪のためだったからって信じたからだと思いますね。お一人お一人が個人的な信仰で、イエス様が十字架にかかったのは私の罪のため、そのことがある日ある時、この今までの人生のどっかで分かられたからでしょう。なぜその時に分かったんですか？なぜそれまでは聞いてたかもしれないのに分からなかったんですか？そしてなぜ今日もその同じ信仰を持てるんですか？それは私たちがよく勉強したからでもない、私たちが他の人より信仰深いからでもない、私の心が清いからでもない、いいえ、その逆です。本当に神の前にどうしようもない罪人である私たちがなぜこのことをはっきり確信できるのか、それは聖霊が働いていらっしゃるから。聖霊が強くこのユダヤ人の上にも働かれて、彼らは心を刺された。イエス様は天に帰られる前にすでに弟子たちにこう言ってらっしゃいました。ヨハネの16章の8節で、聖霊が来られるときにこの世はその自分の罪を認めるんだって言った。聖霊によって人々は罪を知るんだって言った。そして特に何の罪についてかというと、私を信じないことだとイエス様はそこで言われています。その通りのことが起こりました。驚きだったのは、聖書に確かに書いてある、ここにこの日集まっていた多くのユダヤ人の人たちは信仰深いユダヤ人だったとわざわざ書いてあります。信心深い、真剣に旧約聖書を愛し、律法を愛し、神様に仕えている、そんなユダヤ人たちが、このイエスを十字架にかけたっていう罪を認めることほど難しいことはありませんでした。なぜかということをお話します。そこに4つのキーワードを挙げてますが、実はもう一つあったなっていうことをここに来る途中で思い出しましたが、そこには書いてないことです。まず一つ目。あの弟子たち。あの、イエス様を守ることができなかった弟子たち。イエス様のために立ち上がることができなかった弟子たち。イエス様を否定した弟子たちから聞かされたメッセージで心を刺されるなんて、そんなことこのユダヤ人にあるはずがなかったんです。人間的に言えばですね。だって、ペテロをはじめとして弟子たちみんな、この人たちを避けてたわけでしょ。恐れて隠れたわけでしょ、皆さん。エルサレム中の人が知ってたと思いますよ。ペテロっていう男が、イエスを3回も否定したんだってよって。そんなのすぐ噂になると思います。そんな情けない、イエスの弟子とさえ言えないような男たちの言葉を聞いて、なんで心が刺されるなんていう経験が人間的に起こるでしょうか。そんな弱っちょろい隠れるような弟子たちのメッセージなんか聞く気も起こらなかったかもしれないのに。だからこれはすごいことなんです。二つ目に呪いの木っていう言葉がある。ユダヤ人の人たちは昔から十字架を呪いの木と呼んでいました。十字架刑ほど神様さえももうどうしようも救うことのできない恐ろしい呪われた死刑の道具はないと言われてた。ユダヤ人はそれを知ってた。十字架を最も彼らを恐れ、また醜いものとして見なしていた。その十字架にイエスをかけたのはあなただって言われて、彼らは自分が十字架に関わるなんてって信じられなかったと思います、その言葉を。耳を塞ぎたくなったと思います。三つ目に、彼らは信仰深いユダヤ人でしたから、律法による義によって真面目に生きてた人たちです。本当に真面目です。イエス様の弟子たちなんかよりも、多分、この世的にはまともでいい人たちで、神様に近い人に見えたと思います。表面的には。先週もお話ししましたが、私が最近お友達になったユダヤ人、元祭司の人。今彼は祭司じゃないんですけども、私は聞きました。あなたはどうやって神様に近づこうとしてるんですか？どうやったら天国に入れますかって私聞きましたら、律法を守ることだ。私は毎日 律法を守って、そして神様に喜ばれようとしていると言って、本当にいい人なんです。本当に人を愛する、もうその愛に溢れてるし、私もよくしてもらってます。本当に彼と私自身を人として比べたらですね、下に地獄に落ちるのは自分だとかって、まあ変な冗談で申し訳ないんですけれども。ユダヤ人たちは自分に自信がありました。救われるのは俺たちだといつも思ってました。その彼らが、罪人よって言われて、そんなの信じがたい言葉だった。四つ目、そして五つ目の言葉は一つにしますが、ナザレのイエス。あの、何にもいいものが生まれるはずのないナザレっていう超田舎の小さな村。そこ出身の大工の息子が神の子なんて、このユダヤ人たちは絶対信じれなかったでしょう。福音書にはずっと書いてありますよね。でも、そのイエスが実は神に選ばれたキリストだと聞いて、まずそこでびっくりですけれども、そのキリストをあなたが十字架につけたんだよって言われて。そんな急に、受け入れるなんて無理です。もう本当に皆さん人間的にはこの人たちがこの断罪の言葉、あなたが罪人だって言われた言葉を受け入れるなんてそれは不可能です。これ以上不可能なことはこの世界にあろうかと言いたくなるぐらいのことだったに違いないんです。でも彼らは何度も言いますが、受け入れて理解したっていうレベルの問題じゃなくて、心が刺されたんです。皆さん今まで何かによって心が刺されたっていう経験はあるでしょうか？ある言葉やある思いがあなたという存在、ビーイングの一番ボトムの一番深いところの魂ですね、ソウルに触れられて、うわーってもう本当にもう肉体も体も痛みが来るかと、感覚が的にそう感じるかのような心の刺されたっていう経験はあるでしょうか？特に自分の罪が示されたという経験が終わりでしょうか？私はあります。それについてはもうちょっと後で話すのでお楽しみに取っときますが、それはそれは嫌な経験でした。もう思い出したくもない。もう二度と経験したくもない。死にたいと思いました、正直。俺はこんな罪人だったんだ。生きてる価値がないと思いました。でも、そこを通らされたのは神様。これは恵みの中で起こったことです。これは聖霊によってしか起こらないこと。それが忍罪、罪を認めるっていうことが、まず彼らの中に起こって、その次に、彼らの中に何が起こったでしょうか？37節の次の言葉ですね。彼らは人たちに聞きました。兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうか？と聞いた。どうしたらいいんだ？わからなくなった。この言葉を通して方向転換というその悔い改めのもう一つの面を見てみたいと思います。方向転換、changing direction, turning around。実はこれはよく言われることで皆さんも聞かれたことあると思いますが、悔い改めという言葉の元々の言葉は方向転換という言葉なんだそうです。4歳ぐらいの男の子が、アメリカ人の子が初めて野球の試合に出たそうです。ね、野球好きの子、ユースも何人かいますけど。今まではお父さんと一緒にこうバッティングしたりキャッチボールするだけだくらいだったんですが、初めて試合に出たんです。男の子はもうものすごいバッターでですね、うまくバットにボールを当てて、で芯で捉えて、もうポンポンポンポン飛ばすんですね。その日も全打席、二塁打か三塁打のヒット。で、最後の打席にはホームラン打ったそうです。もう周りのお父さんお母さんびっくりして、コーチもびっくりした。ところがです、皆さん、ものすごい残念なことが起こった。それだけ打てるのに、この子は一度もそのホームインもできなかったし、スコアも上げられなかった。得点 RBI ですね、それも上げられなかったんです。何が起こったと思いますか？彼は毎打席打った瞬間三塁に走り始めたんです。一生懸命三塁に走ったんです。 彼の頭の中では走るのはどこでもいいと思ってたみたいなんです。とにかく打ったら走れ。で、一回目はコーチも苦笑いして、まあ最初の試合だからね、OK ってね、一塁行くんだ一塁って言われた。第二打席も大きいの打った後で、また三塁に向かって走り始めた。さすがにお父さんがこのスタンドから、何やってんだ一塁だって言った。でも三打席目も三塁に向かって走って、毎回アウトになったわけです。試合が終わって男の子は言ったそうです。僕はバッティングが上手いんだから、走るのだって上手なんだ。僕が走りたい方向に行って何が悪いんだって言って怒ったそうなんですね。自分に自信がありすぎると方向転換できなくなる。これ私たちの人生なの。私には罪があるって分かった後で何が必要かっていうと方向を変えることですよね。今まで自分の生き方、自分はこれでやっていくんだと思って自信を持った生き方から、いや私は罪人だ。私がイエス様を十字架にかけたって分かったんなら、自分にあった中、自分の中のものを捨てて、神様の声に従うべき。神様に従って方向を転換して、新しい人生を生き始める。これが聖霊を受けた人の新しい人生。さっき浜田さんが証しをしてくださったその方が体験されたことなんでしょうね。新しくなった。でもその男の子は三塁に向かって走り続けた。得点できません。あの日、ユダヤ人たちは自分の罪が分かった時に何をしたかというと、私たちはどうしたらいいんですかって聞いたって言うんです。この言葉って素晴らしい言葉だと思いませんか？今までものすごい自信に溢れていた人たちなんですよ。旧約聖書のことを全部知っていて、私たちこそ神に一番近いと思って信じていて、そして他の人たちを見下し、裁いていた人たちなんですよ。イエスさえも裁こうとした。いや、十字架にかけた人たちなんです。この人たちが突然、弟子たちの前に頭を下げたらしいんです。すいません。もう何もわからなくなってしまいました。教えてくださいって。すごいことだと思いませんか？自我が砕かれたんです。俺たちはもうわからない。これからどうしていけばいいのかわからない。助けてください。あれほど憎んでいた。イエス様の弟子たちに向かって謙遜に聞きました。これは自分に対する権利を放棄したっていう意味です。自分の生き方は自分で決めると思って握っていたハンドルを離した。でもハンドル離したら危ないですから、そのハンドルを神様に渡した。その行為、アクションが弟子たちに聞くっていうアクションとして現れました。私の友人でクリスチャンカウンセラーの人がいるんですけれども、いろんな話をしてくれて、いつも勉強になります。彼女が言っていました。カウンセリングを受けに来る人たちのほとんどの人は、自分の話を聞いてもらいに来ますって。人生がどれだけ苦しいか。過去の経験がどんなに私の心を傷つけたか。この今、やめられないアディクション、依存症、それが本当に起こるときに自分はどんなに恐れを感じるか。それを本当にもう涙ながらに、時には怒りを込めて私に話してくれるんですと。で、1時間のカウンセリングが終わって、一通り話したときにはみんな顔が変わって、いい顔をして帰るんだって。でもその人たちのほとんどは、また帰ってくるって言うんですね。本質的な根本的な中心の問題は治らないんだそうです。話聞いてもらうだけでは。でもですね、彼女は言いました。中には時々たまーに少しずつなんだけれども新しい方向に人生が変わっていく人たちがいますって言うんです。どんな人たちですかと聞きました。それは自分の問題を認めて、そして私に Please help me. Tell me what I need to do. 私は何をすればいいですかって聞く人たちなんですよって言ってくれました。ああ、すごいなと思いました。皆さん簡単なことのように聞こえますが、 言葉だけ聞けば、それどんなに難しいことでしょうか。おう、自分も悪いことやったよ、とか。ああ、俺はね、酒に酔うとね、おかしくなるんだ。やめたいんだけどやめれないよね、っていう言葉でいくらでもできますよね。私は罪を犯しました。でもですね、本当に罪を認めたかどうかは、自分に対する権利、これぐらい当たり前だ。俺の人生を俺が選んで何が悪いという、ある意味神様に敵対する思い。神があなたを作られた。だから神様があなたの人生を握るべきなのに、あなたが自分のものとして握っている。それを手放し始めたときに、God! 神様に向かって、あるいは、Please, my brother, my sister, my father, mother, my friend, help me! って人が言い始めるときに、本当に悔い改めの実が結ばれ始めるんです。私たちはもし自分で自分のことを直すことができたら、みんな、いい人たちですよ、もっと。いや、皆さんのことじゃないです。私です。で、もっともっと教会やこの世界がイエスの愛に満ちていて、この使徒行伝の教会があちらこちらにあるでしょう。神様の助けがいらないんですから。私はこのカウンセラーの人から聞いたお話が、本当に自分の中にストーンとこう入ってきた体験があります。瞬間があります。それなぜかというと、私自身がその話の中の、主人公のような人間だったからです。もう25年ぐらい前の話なんですが、ここにいる半分以上の方はまだ生まれてないですね。ほとんどの方です。25年前の話です。私は、まあいろんな罪を犯してきた人間ですが、本当に大きな罪を犯してしまいました。そして私がやったことのせいで、私の家族や何人かの友人を本当に傷つけてしまったんです。はじめは自分がやってることが分かりませんでした。本当に、自分が一番大事ですから、自分のやりたいようにやっていた。それが分からなかったんです。そしてだんだん人々が離れ始め、そして私が最終的にやったことが私の両親に伝わった時に、本当に両親も苦しみました。悲しみました。そして友達が私を去って行きました。私はそのことが分からなかったんですが、その頃私はアメリカに来て、そして今の自分の教会に出会ったんです。その頃私の教会がちょうど始まったんです。神様はそんなどうしようもない私の人生に一人の牧師先生を送ってくださいました。その教会の牧師ですけども。で、自分はこんな罪を犯しました。たくさんの人を傷つけましたって言って一生懸命私語ったんです。いいことだと思って。あ、罪に少しずつ気づき始めた時ですね。で、私は罪人なんです、先生って言って、なんかですね、いい気持ちがしたんですね。そうやって自分が罪人だって言って、こう、神様の前で認められたっていうこととか、罪を悔い改めますっていうなんかこう、大胆なお祈りをしてる自分に、酔ってたんだと思うんです。なんかこう自分がいい人であるかのような気がしてたんだと思うんです。それで先生に言いました。だから私は傷つけた人たちに謝りに行こうと思います。ある人は日本にいる。ある人はアメリカにいる。私は謝罪の旅。ね。みんなに謝って歩く旅をします。なんて偉そうに言ったらですね、牧師が言いました。それは違うよ、君。何勘違いしてるの？って。それは、皆さんが望んでることなんですかって言われた。ギクッとしました。実は誰もそんなことを望んでない。もうある人からは、二度とあなたの姿も、体も、顔も見たくないし、声も聞きたくないって私言われた。私は一生懸命、自分の頭の中で良かれと思って、人に謝りに行こう。そして許しをもらおう。イエス様によって私は許されたんだ。私は新しい人間に変わりましたという証をしようと思って一生懸命いいことを考えたつもりでしたが、でも当時そんなの願ってる人は一人もいなかった。牧師は言いました。あなたは傷つけた人たちのことじゃなくて自分のことばかり考えてるね。なんて傲慢なんだって言われた。なんだこの牧師はって一瞬怒りました。 人が一生懸命こんなに変えられようとしてるのに、謝りたいのに、なんでそんなこと言うんだと、初めは私もわかりませんでしたが、少しずつ少しずつ、聖霊様が私を砕いてくださった。牧師からその言葉を言われてから、本当の戦いが始まりました。結局私は何もできない。人に謝ることさえ受け入れてもらえないような罪人なんだなってことが初めて分かった。その時に初めて、私はもうあの人たちにお詫びもできない、傷を癒すこともできないけど、イエス様が私の、そんな私の代わりに死んでくださって、そしてあの方々にも癒しを与えてくださるんだっていうことが初めて分かりました。その戦いは1年から2年ぐらい続いたんです。皆さん。手紙を書くんならいいだろうかと思って書き始めたこともありますが、聖霊様がいつも私を止めます。お前まだ自分で何かしようと思ってるのか。私に任せなさい。だから私はその傲慢にも、この日ペンテコステの日にユダヤ人の人たちの心のに起こったことを全部理解しているとは言いません。わかりません。でも、兄弟、私はどうすればいいですかっていう言葉の意味はわかります。もう私には何もできない。私の人生を、この罪深い心を全部委ねます。神様、教えてください。と言うしかありませんでした。この悔い改めの、その怒っている中で、ど真ん中で、またそれを外から包むようにして、聖霊様が働いてくださいました。使徒は、そして代表、リーダーであったペテロは、その言葉を聞き、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさいって勧めたら、すぐに洗礼を受けた。本当に人々の心は砕かれて、神様の前で、何でもするっていう準備ができた。They were so ready to do anything.For God. それまでは、罪の悔い改めがある前は、起こる前は、私は神のために何かしてるって。自分がいつも中心だったでしょう。自分がやりたいように神に仕えていたでしょう。でもそれは全部違うよって神様から言われた。でも罪の悔い改めが起こった後、彼らは本当に神のために生き始めました。これが、教会の誕生だったんです。そして今日も聖霊様は同じ聖霊様です。今日もこれからも私たちがこの地上に生かされる限り、本当にこの初代教会のような教会を願うならば、私たちはやはり悔い改めに立ち返り続けなくてはならないのではないでしょうか。いやもう私は20年前に悔い改めたからもう大丈夫ですよ。いや、私は今悔い改めるべき罪があんまりないから大丈夫ですよって言える人がいるんでしょうか。今日も、明日も明後日も、私たちは毎日イエス様の十字架によってまず許されて天の父の子供とされたんではありませんか。だから、あのイエスを、神が主ともキリストともされたあのイエスを十字架にかけたのはあなたであるという言葉を、本当に真剣に心を低くして聞きたいと思う。主よ、それは私です。はい、私ですっていうところから毎日を始めたいと思いませんか。それは、いわゆる明るいとかハッピーとかジョイフルとか、こうそういう感じのことではないかもしれません。もっと本当にこう、っていう、まさに心刺されですよね。だけど、本当に、本当にもっと知りたい。私も、もっと味わいたいなと思っていることは何かというと、罪を悔い改めるとか、苦しみながら祈るとか、この自分の中にあるどうしようもない変わらない部分、他の人は誰も知らない。牧師先生にも言えないような、その暗闇を、ちゃんと、それを、正面から見つめながら神様の前に出られることがどんなに素晴らしい幸いなことか、もっと味わいたいんですね。 キリスト教がそんなこと言ってるから、いつまでも固いくらいつまらないなんだよっていう人がいるかもしれませんが、そういう感覚を持たれる方もおられるかもしれませんが、でもですね、本当に燃やし尽くされるべきものが燃やし尽くされないと、いい炎は、綺麗な炎は燃えないんですよって何の話してるかというとですね、これは昔の釜炊きのお風呂の話なんです。私にその厳しいチャレンジをしてくれた牧師が、高校生の時にイエス様を信じました。そしてすぐに牧師になる決心をして高校を卒業したら、自分よりも50歳年上の牧師先生の家に住み込みを始めたんですね。で、まあ昔の話ですから、お風呂がどの家も釜なんですね。で、この当時18歳だった青年は、毎日夕方になるとお風呂を炊く仕事が与えられた。ある日一生懸命外でですね、こうでですね、釜に空気を、酸素を入れながら、酸素じゃないか、とにかく空気を入れながら、二酸化炭素ですね、二酸化炭素を吹き込みながら火を強くしようとしたら、中でお風呂に浸かってるおじいちゃん先生が、おーい、風呂がぬるいぞーっていうわけです。そしたらこの若いですね、もう名前言っちゃいますが、西郷先生って言うんですけど、当時の西郷青年はですね、一生懸命ふーってもう頭クラクラってなりながら、ふーって やるんですが、灰が飛ぶばかりで、暖かくならない。でも、中にいるおじいちゃん先生も怒ってですね、西郷くん、あんたね、炭を入れる前に、昨日の炭をちゃんと釜の中から出したのか、釜の中はきれいにしたのかって言ったら、西郷くんは、いえ、そんなの必要ですか？どうせ燃やすんでしょ？だから昨日の炭の上に、新しい木を、炭を入れましたって言って。はぁ、お前知らないんだねって言って、西郷くんはですね、非常にお金持ちの家に育ちましたから、そんな仕事したことがなくて知らなかったって言うんです。釜の中に、もうね、残りの炭があったら、炎は燃えないっていう話なんですよ。私たちは今日、聖霊様は私を満たしてください。私に愛の炎を与えてください。イエス様のような愛を与えてくださいって祈るんですが、でもそれが本当欲しかったら、空っぽの釜にならないと燃えないんですよね。あの罪、この罪、まだ神様の前に持ってきてないこと、そして一番大きいのは、私がイエス様を十字架にかけたっていう最大の罪を本当に処理したかどうか。心は痛むかもしれない、嫌かもしれない、明るいクリスチャンになりたい、クリスチャニティーズオールアバウトハッピネスって人にも言いたいかもしれないですけれども、そんなの聖書にどこにも書いてない。それが全てだって。釜の中をすっきりきれいにして、心刺されてでも、私はどうすればいいでしょうかって、神様の前に。そして必要ならば、兄弟姉妹の前にも、自分の自信や自分の権利を本当に下に落としてドロップして、出ることのできる神様に愛された罪人にもう一度立ち返ってやり直したいと思います。お祈りに入る前に、この2回のメッセージの最後になりますけれども、このメッセージを語ったのが誰だったのか、皆さん思い出していきたいと思います。ペテロです。本当にこの人がこんなこと語れるのかって。私たちは彼を見たことないですが、ちゃんと聖書を読んでいくと、これは信じがたいことですよね。イエス様を3回も知らないって言って、逃げた男ですよね。でも彼も罪を認めました。人罪。イエス様を3回否定したときに、イエス様がペテロを見つめたっていう見言葉があります。そのときに彼は激しく泣いてるんです。それからしばらくペテロの姿が聖書から消えています。なぜですか？私はなぜかわかりません。でも勝手にこうかなって思ってるのは、もう表に出てこれなかったんだろうなって思います。みんなの前から恥ずかしくて、怖くて、情けなくて、毎日泣いてたんじゃないかなって思うんです。彼は心を刺されたんです。 しかし、蘇ったイエス様がペテロに会いに来てくれました。湖のところで。初めて会ったガリラヤ湖で、もう一回会ってくれたんです。そこでペテロの方向転換がありました。ペテロ、シモン、あなたは私を愛しますかって3回聞いてくれたんですよ。3回、あんな人知らないって言ったのに合わせて、3回愛しますかって、ペテロにまたチャンスを与えてくれました。新しい方向に導いてくださいました。そしてイエス様は、私の羊を飼いなさいって、人生に新しいコーリングを、新しい召しを与えてくれました。そして、私に従ってきなさいって。まさに方向ですね。今までペテロは、俺は何でも分かってると思ってたんですね。イエス様、あなたが十字架にかかるはずなどありませんと言って自信があったんですね。でもこれからは、あなたが行きたくないところに誰かが連れて行くんだよとさえ言われた。それでも、私に従ってきなさい。はっきり方向を変えてくれて、ペテロはそこから聖霊に満たされたんではありませんか。私は同じことが今日も私たち一人一人に起こると信じてますし、信じたいです。皆さんいかがでしょうか。聖霊様は同じ聖霊様です。でも私たちがどういうふうに変わるかはわかりませんし、それは問題ではありません。そのことを考えすぎて恐れないようにしましょう。アフリカに行かされるんじゃないでしょうかって言って、だから私は求めないと言った人がいますが、それはわからない。でも、あの日のユダヤ人のように、私たちはどうすればいいでしょうかって神様に、自分を差し出していきたいと思います。その結果、教会がどう変わるか。楽しみですね。この教会のことだけじゃない。すべての教会です。世界中の教会が一つです。そして神様がどんなに素晴らしい神様か、この世界に明かしされることを祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。祈りの中で、いつもそうですけれども、今もまたお一人お一人が一人の神に愛された人として、神の子供として見舞いに出たいと思います。聖書が語る通り、私たちの罪はもうすでに許されました。イエス様が十字架の上で私たちの罪を全部背負ってくださいました。それは神様の御心だったし、神様が本当に実現された、そして完了した恵みの技です。しかし、許されたとしても私たちは本当に全ての罪をイエス様の十字架に持っていってるでしょうか。あるいは今日もなお、これくらいは、クリスチャンだって言ってもこれくらいはいいんじゃないかなって、周りをちらちら見るような思いを持ちながら、そして神様の目を見られないような思いで、罪を犯していることはないでしょうか。はじめの教会が生まれたのは、誰かが教会やろうと言って始まったのではありません。こんなプログラムがあったら人が集まるからと言って頑張ったわけでもありません。聖霊に動かされ、聖霊に助けられ、イエス様を十字架につけた罪を心の底から認めて、方向転換をした人たちが集まった、集められた。 それがそのまま教会になっただけです。神様の愛はどんなに大きいことでしょうか。宇宙よりも広く、海よりも深い、この世のどんな力あるものよりも強い。でも私たちは言葉でそういうことはでき、アーメンと言えてもそれを味わっているでしょうか。体験してきているでしょうか。まだまだ、まだまだ、神様の愛、イエス様の愛、恵み、聖霊様の力を私たちは味わうことができるし、それを天のお父様は願っておられます。どうか、それを味わえないようにしている罪があるならば、全部持っていきましょう。天のお父様、あなたはご存知です。子供たちのことを一番よく知っておられます。隠すことはできません。でも私たちがあなたの前にそれを持ってくるまで、あなたは待っていてくださいます。また聖霊様によってそれができるように助けていてくださいます。主よ、本当に私たち一人一人がまずあなたともうすでに出会った方々、あるいはこれから出会おうとされている方々、今求めておられる方々、あまり興味のない方々も一人一人があなたと出会うことができますように、イエス・キリストの十字架、そして復活による見救いを受けることができますように、聖霊様をいただいて、さらに始まる新しい人生へと方向転換をすることができますように、その旅の中で前よりも私たちの中に罪に対する敏感さが与えられますように、あなたが悲しまれることについて私たちが悲しむことができますように、あなたが傷んでらっしゃるあのこと、このことを私たちも心が刻まれるような、刺されるような思いを持って痛みを覚えることができますように、そして当たり前のように持ってきた自分の自分に対する権利を、自分は大丈夫と思っているその自信を打ち砕いてください。砕かれた心を持って、弟子たちはあの日祈っていました。ずっと祈っていました。隠れてましたけども祈っていました。砕かれた心を主を与え続けてください。あなたの教会です。本当に主よ、あなたの栄光をこの身からなる教会を通し、またお一人お一人を通してついて表してください。御言葉を感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。